その下、知ってもお金持ちにならないが、お金を知ることは楽しい遊び。都市金融経済を楽しみながら考えるポッドキャストです。語るのは私、合同会社遠藤某社代表で、お金にまつわる人間心理に興味がある正樹と、
金融業界で10年以上働いた後、今はスタートアップのファイナンスを支援したり、経済メディアで寄稿したりしているしげです。
はい。というこの2人なんですけども、今回はですね、ゲスト会ということで、なんとゲストの飯田和弘さんにお越しいただきました。飯田さん、よろしくお願いします。
飯田です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。ということで、聞いてる皆さんにとっては飯田さんって誰やねんって話だと思うので、ちょっとですね、ぜひ、手短に自己紹介してもらってもいいですか。
はい。自己紹介からね。自己紹介か。はい、私はですね、
適当ですよ。
飯田和弘と言って、そうですね。自己紹介むずいな。今は、ちょっと前に会社を立ち上げまして、ウープスって、カタカナで、ウープスなんですけど、英語だと、WHOOPS っていう名前の会社をやってます。一月前くらいからね、2ヶ月くらい活動している会社。で、その前は、見てもという会社にいた期間が8年くらいあり、そこでは教育とか研修とかワークショップとか、まあ、いろんな仕事をやってました。さらにその前は、村上さんと同じような業界ですかね。証券の業界に16年間いました。っていう、そういう人です。
はい。ありがとうございます。で、一応、そう、今の会話でもわかる通り、私もしげさんも、飯田さんは割と何年来の知り合いというか、付き合いがあるので、まあなんていうか、全然初めてじゃないので、すごい友達っぽい感じがするかもしれませんが、まあ実際そうだからです。ということで、まあ、はい、そういう関係性ではあるんですけど。
補足していただければ、はい、
はい。
自己紹介むずいから、他己紹介がいいなって。
そうですね。じゃあ私、他己紹介、はい、させていただくと、実は私、飯田さんとは結構付き合い長くて、多分一番最初にお会いしたのは2010年とかなんですよね。
そうですね。
当時、はい、うん、私が読書会をしてて、まあ妻と私で読書会してて、まあ、確か結婚前だと思いますけど、妻と。
うん、だと思う。
で、超やばい経済学っていうですね、まあ、レビットっていう経済学者が書いた本があって、その読書会に飯田さんがいらっしゃったっていうふうに覚えてますね。
ほんまに。で、読んだ記憶はある。
はい、実は、妻と飯田さんが大学院の、
そう。
まあ、先輩後輩ですかね。
僕が後輩です。ま
あ、そうですね。1学年違うぐらいな感じで、
はい。
で、もともと妻と飯田さんが、まあ、付き合う前ですけどね、私が。結婚する前、妻と結婚する前ですけど、まあ、で、もともとそういった先輩後輩、同じ大学院で、ファイナンスを学ばれてたと。で、まあ、読書会するっていう中で、多分そういった、まあ、経済学系の読書会だったんで、まあ、飯田さんいらっしゃったりとか、あとは NPO ですね。飯田さん、結構長らく、マイクロファイナンス NPO もされてまして、まあ、その中でも、まあ、ちょっと、妻もその NPO に多少関わったりしてたんで、
あ、
まあ、そういった中でもご一緒したりとか、で、結婚式にも飯田さん来ていただきましたし、
はい、
はい。で、私も飯田さんの結婚式の二次会にお呼びいただいてですね、
まあ、多分
10年ぐらい前だと思いますけど、なので、
10年以上前
です、まあ、10年以上前ですね。はい、はい、まあ、そういう意味でやってる中、で、私が自分で前々職の銀行を辞めた後に、まあ、いろいろやる中で、先ほどあった見てもっていう教育の会社で、まあ、飯田さんのお誘いの中で、学生向けの、まあ、コンテンツの台本作ったりとか、まあ、いろいろご一緒してるというので、うん、まあ、今に至るという感じですね。はい。
いやー、そうでした。詳しいですね。よく覚えておいてです。いや、
すごい説明ですね。
詳細ですね。
はい、いや、なるほど。僕も初めて知った。
はい、ああ、そうですか。だから結構、見ても前からね、いろんな。
前からね、そう
です
ね。
読書会もそうですし、まあ、そういったね、NPO のところでもご一緒。私はまあ、なんていうか、どっちかというと、直接 NPO に携わってるわけじゃないんですけど、NPO を応援してると言いますか、まあ、そういう形でご一緒してた感じでしたね。はい、
ねえ、懐かしい。僕は NPO はね、リビングインピースって団体で、
はい、
まあ、3年か4年弱くらいかな、うん、結構深く関わってて、僕は、ね、マイクロファイナンスの方じゃなくて、子供の貧困支援の方ですね。に僕は入ってたんですけど、でも、まあ、それもやってる団体なんで大きく間違ってないというか。
あ、そうですね。はい、そうですね。教育の方ですよね。はい、貧困の教育の方。
そうそうそう。 やってましたね。
なるほど。はい、ありがとうございます。というしげさんの詳細な紹介のおかげで僕もなんとなく分かったんですけど、はい、まあ、ということで今回飯田さんに来てもらった理由としては、まあ、さっき飯田さんご自身でおっしゃってましたけど、その、まあ、会社から何ですかね、まあ、独立してというかご自身で事業をこれから始めていかれると、まあ、そういうタイミングにあるということで、うんうん、はい、ちょっとご自身の思いの丈をいろいろ話したいということが、
そうなんですよ。そうそうそう、ラジオに興味があってね、ということで、そうそう、喋ってみたいって言って、はい、はい、あの、はい、押しかけたという形でございますね。はい、はい、そしてそれを快く受け入れた度量の広く深いお二人っていう、そういう構図ですね。はい。
いや、でもあの我々もね、あのそのスター早いものでも丸4年ぐらいやってるんですかね。
そうですよね。3年ぐらいかな。3年ですかね。
だいぶ違うな。わかんないけど。3か4かね。どっちか。
で、もう回数も80回ぐらい超えてるんですよね。はい。だいぶもうネタ不足にもなってきてるんで、むしろ飯田さんからお声掛けいただいて大変ありがたかったなと
思います。ありがとうございます。
そうですね。
そのスタッフっぽくね、喋れるといいなと、今、私の目標
として。いや、まあまあ、あれです、はい。でも、まあこの経済とか、金融とかっていうのってまさにその飯田さんはキャリアの中で結構軸に関わってきたところだと思うので、
まさになんですよ。いいパスですね。
はい、はい、なので飯田さんが言いたいことを言えば多分そのスタっぽい話になると思うんで、
なるほどね、まあ、なるほど、ありがとうございます。
はい、はい、ということで早速本題に行こうと思うんですけど、まあ、一応なんか飯田さんからですねざっくりなんか4つぐらいテーマを持ってきてもらったので、まあ一応、うん、まあそれに沿ってもいい沿わなくてもいいんですけど、まあ一応せっかくなので読み上げようと思うんですけど、うん、まず1個目からということで、1個目、企業の意思決定システムから中高生のアントレプレナーシップ教育へと、はい、いうのを持ってきていただいたんですけど、ちょっとまずこれはなんかどういう話なんでしょうか。
あこれね、生成 AI に作らせたという説のあるやつですけどね。
ネタバレしちゃったよ。はい、
いやいや、あの僕の、あ、でも大きくそうですね、なんか話したいなってこのテーマに関して思ってることは、僕の経験とか、うん、まあ村上さんもにすごく近しいエリアにいらっしゃったから、証券の世界に僕いたんですけど、証券取引所で16年間働いていたので、うん、証券の世界に最初行って、で、いろいろあって、はい、あ、ちょっと中略って感じですけど、いろいろあって、今は、まあ僕は金融の世界の人では多分事実上全くなくて、教育の世界というか、教育のフィールドで仕事してるんですけど、なんか結構僕の中で一つ、まあつながりというか、なんですか、うん、おしゃれに言うとコネクティングザドッツみたいな感覚があるんで、なんかそこをこう、なんだろうね、なんかこう、一緒にワイワイ喋りながら紐解いていけるといいなと思っていて、あの、うん、あ、ちょっとだけこう話長くなっちゃったら、あ、でもなるべく短く喋るんですけど、はい、東証に行った2016年に僕辞めてるんですけど、その前の前の年、2014年くらいかな、はい、に、東証の中の僕、あの、金融リテラシーを推進する部署みたいなところに、当時移動して、うん、当時は CSR 推進、質だったかなっていう名前の部署があって、まあ、名前変わって今は金融リテラシー推進みたいな部署が今でもあるんですけど、その部署に2014年に僕が移って、あ、それまでは全くそういう教育とかに関わらないキャリアだったんだけど、まあ、社内キャリアチェンジをして、うん、で、あそこって投資の教育をする部署、株式投資を教えましょうみたいな、うん、株とはみたいな、あの、話とか、なんか、みたいなことを、なんだろう、小学生からかな、中高生とかに一生懸命教え込もうみたいな、あの、なんだ、例えばですけど、学校に出前授業行きましょうとか、あとは、あの、修学旅行のね、あの、生徒さんたちが結構見学で普通に来るコースに東証って入ってるから、その皆さんに被ってね、みたいな話をするっていうのが、その部署の仕事みたいになってて、
で、
あの、だから僕、なんかこう、当番みたいな、持ち回りみたいになってたから、うん、僕、東証に見学に来た田舎の中学生とか、相手してましたもん、うん、たまに。
いや、私も思い出しましたけど、あ、どうぞ。
うん。あ、ごめんなさい。いや、それ、ちなみに飯田さんは、あの、自分で希望してその教育の仕事になったのか、いや、飯田くんここに行ってって言われたのか、どっちですか？
希望、うん。あ、手挙げた。
うん。
FA 宣言して、
あ、理解理解。はい。あ、どうぞ。
あ、でも私も大学生の時でしたけど、会計のゼミに所属してて、まあ、ゼミ合宿っていうのが夏休みにあったんですけど、うん、ゼミ合宿の最終日は、東証に行って、見学して、まあ、東証、まあ、当時株券とかまであったりした時代だったんで、まあ、そういうのいろいろなんか歴史学んだりとか、最後そのなんか、ファイナンスの簡単な話みたいなのを、なんか講師の方に教えてもらった記憶がありますけどね。
僕じゃないとは思うけどね、タイミング的にね。
それね、2002年ぐらいとかなんで。
そうですね。まあ僕の先輩の誰かですわ。
そうですね。だと思います
ね、は
い。
そうそう。
結構多いですね。やっぱ東証さんはそういうのが。
多いです、多いです。まあ東証に行けばね、そういうのが見れて。でもあれなんですよ。修学旅行の子たちって田舎から来るじゃないですか。
はい。う
ん、田舎ってモータリゼーションも全盛してるから、はい、田舎の中学生って体力ないんですよ。
車ばっかり乗ってるから歩かないですね。
そう、車ばっか乗って歩かないから。で、東京に修学旅行で来ると電車で連れ回されるじゃん。
はい、そうですね。
もうヘロヘロで夏とかも暑いし、もう地獄のようなロードで、で東証涼しいんですよ、めちゃくちゃ。
はい。
だからもうなんかね、命の補給みたいな感じで来てて、全然勉強する様子じゃない。ね、うん。やばいっす。で、そいつらに俺一生懸命株式投資の意義とか教え込もうとして、マジ跳ね返され続けて、本当にね、苦しかったな。めちゃくちゃ、僕、教育者としての原点そこやもんね。この子たちに一矢報いるぞっていうので、めちゃくちゃ試行錯誤をするっていうですね、なぜかそこでスポコン発動みたいな感じで、一生懸命考えて教えたりしてたのが、なんか見てもの仕事にその後つながるというですね。
面白いですね。
そんな余談もありつつ、なんかで、株式投資の教育ってむずいなってすごい当時思ったの覚えてて、要するに中学生、高校生って、まあ今はまたちょっと雰囲気違うかもしれないね。うん、当時の感覚だと、投資するにも投資できないじゃないですか。
まあいや、でも今も一緒じゃないですか。だってほぼ自分のお金っていうものは大してないですもんね。
まあ、一応子供ニーサとかあったりして、まあ、前よりは多少ね、
やりやすく
なりましたけど、
ね、そう
まあ、とはいえね、遠い存
在ですね。インベスター Z みたいな漫画が、後に生まれたりとか、なんか若干変わってる気はするんだけど、はい、まあ、とにかくなんか、手元にお金がリアルにない人に、お金を使って未来を作る投資みたいな話が、まあ、刺さんないな、みたいな。で、一生懸命伝えようとすると、なんか、おかしな方向に向かってて、ろうそく足とか一生懸命見せてね。あ、株価ってグラフにするとロウソクっぽい白と黒の線が入ってるやつ。あれとか説明とかしだして、はいはい、マジ意味ねえだろうと思って、興味ねえだろうと思って、なんかおかしいだろうという、なんか義憤に駆られてたんですよ。で、
ほうほう、
あ、これは投資を、あ、これは自分で考えたっていうと嘘で、いろんな人から教えてもらったんですけど、うん、いや、投資する側じゃなくて、投資受ける側経験した方がいい金融教育になるんじゃないみたいな。
うん。なるほど。
話が。最初、うん、例えばレオスキャピタルワークスの藤野さんとか、
うんうん、
はい、ひふみ投信運用されてる、
はいはい、
はい、藤野秀人さんとか、結構東証お世話になってて、僕もお世話になってたし、僕、藤野さんにめっちゃ怒られた経験とかあるんですけど、まあ、それはさておき、うん、怖いんですよ。で、それはさておき、まあそんな流れで、なんか話当時させていただく中で、そういう話も確かいただいたし、うん、まあ他にも何人もその恩人らしき人いるんですけど、いや、投資受ける側を経験する投資教育ってどうなんっていうところから、疑似株式会社を作って、
はいはいはい、
で、その株式会社が株価を、株券をそれこそ紙でね、株券を発行して、うん、で、うん、一口、なんだろう、10株、10株で100円、うん、1株100円で合計1000円出資したら、10株手に入るみたいな。で、VC の人からはもっと高い値段で、1万円くらい、うん、もうちょっとかな、数万円くらい調達してみたいな。はいはい、っていう疑似株式会社を作って、で、その会社が、模擬店お店を出して、うん、で、BSPL 最終作って、決算した後、配当するみたいな、そういうプログラムを2014年頃に僕が、うん、僕が立ち上げてっていうと、当時の関係者に少し あの、お前だけじゃないだろうって言われてるけど、まあ、結構主導的な。
立ち上げに関わってる、ね。は
い、そうそうそう、はいはい。これやりましょうって言い出しっぺは少なくとも俺だったんですけど。
なるほど。
うん、
へぇ、
そうそう。ってことを やった経験が結構今につながってるというか。
なるほど、
うん、
ほ
う
ほ
う。そうそう。なんで、金融教育から始まった取り組みなんですよ、村上さん。
は
あ、そうなんですよ。
いや、
それ模擬店っていうのは。
面白いな。
そうですね。うん、模擬店っていうのは、なんかレモネードを作るとかそういう感じなんですか？
あ、まさにまさに。
めっちゃアメリカ。
レモネードだし、レモネードっていうのはアメリカ人
みたいな。レモネードのイメージありますよね。なんかアメリカ人がやるみたいな。
あ、でも、まさに
レモネード。レモネード売れないでしょ。
え？レモ、あ、でも、まあ、似てますよ。なんか、ホットドッグを売りましょうみたいなのとかさ、焼きそば売りましょうみたいなさ、そういうノリの模擬店ですよ。うん、スープ、あの、冬だったら寒いから温かいスープを作ろうとか。
はいはいはい。
うん、そういう感じ。うん、まあ、食べ物に限らないけどね、もちろんね。うん、
ちょっとそれ、なんか気になるんですけど、その、なんですか、模擬店を出す文化祭的なイベントそのものも、その東証側で用意してあげるってこと？
ああ、僕が2014年にやったときは、中央区のお祭りを借りたんだっけな。
うん、あ、そこに枠もらって、店出させてっていう。
そう、東京都中央区でやっていたお祭り、そう、なんか、春みどりとスクエアでやったような記憶があるな。
はいはいはい、なるほど。
総称が中央区に位置してるからって感じですか？
あ、そうそうそう。あ、なんか、どっか場所ないかなって探し回って、こんなのあるで教えてもらって。
本当、ゼロから立ち上げたんですね。なるほど。
そう、っていうのでやったのが第1号で、で、その後、僕2年くらい当初でその仕事してた時は、そういう系のやつもあれば、なんか地域に呼んでもらって、うん、僕が印象深いのは例えば宮城県の女川で、うんうん、あの震災で結構大変なダメージを受けた場所ですけど、はいはい、そこでお祭り復興祭りみたいなのやってて、そこで出展するプログラムに、まあ、あの講師として僕が行ってみたいな、そういう形でジョイントでやったパターンもたくさんありましたけど、うんうんうん、
それは高校生とか中学生が模擬店作る感じなんですか？
そうそうそう、大体中高でやってましたね。
あ、中高
生はね、中学生、高校生。中学生と高校生戦わせたら意外と中学生が勝つみたいなね。
へぇ、
なるほど。
全然ある、全然ある。
戦わせるって何？その売り上げとか利益で最後勝負する
みたいな。競い合わせるみたいな。そう。東証がやってるから、なんかこれって本当に意味あるのかっていうツッコミはあるんですけど、ROE を競い合ってましたよ。
なるほど。
リターン、出身対するリターンが、
リターン、エクイティを競ってました。なんか東証っぽいなみたいな。
はいはい、はい。あ、でも、面白いですね、はい。なんかでも、キーポイントは必ず出資を受けることっていうのが、やっぱ、この企画のミソっていうことですよね。
イエスイエス。
投資される側になる。
なんか、あと大事かなと思うのは、あ、これは僕の解釈混じってますけど、なんだろう、うん、初めから最後までやる？
ああ、
つまり、
調達から、
ね、調達して、はい、あ、うん、一応、ゴーイングコンサーンって世界は無視してて、
まあまあまあまあ、
なんか、ね、大昔の、なんていうんですか、株式会社が生まれた時代って、うん、あ、これ歴史の
東インド会社みたいな。
そうそうそう。
そう
です
ね、
素晴らしい。
さんの成功者が書いてくる感じですね。
そうそうそう。
そうね。
あの、元祖株式会社ってゴーイングコンサーンじゃなかったらしくて。
そうですよね。集めて成功したらガッポガッポってやつですよね。
そう。そっちの方なんで、はいはい、なんか、あの、だ会計 BSPL つくんですけど、あの、はいはい、発生主義とかじゃなくて、現金主義会計みたいな感じになって、
は
い、
まあまあ、それはね、
そうでしょ？
子供がね。
子供がいるからね、あの、だいぶシンプルになってるんだけど、でも一応その、なんだろう、そうやってこう、これをやりますって、あの、チームを作る、うん、ビジネスを考える、うん、ビジネスアイデアをプレゼンする、出資を受ける、うん、で、その後ビジネス活動をした後、まあ、決算をする BSPL 作って、うん、お金の増減を計算して、うん、利益がいくらで利益を株数で割って、うん、一株当たり利益いくらでそれを、うん、まあ、すぐ分あの会社を解散して分配していくっていうそういう感じなんで、はいはいはい、一応最初から最後までやるんですよね。なんで、
はいはいはいはい、
全部やるからこそ見えるなんか全体感ってあるよねっていうところは結構、うんはいはいはい、なんだろう、数字的に面白いというか、
うん、うん、
部分だけ経験するっていうのとはちょっとまた質感が違って、はいはいはい、よく、まあそれは確かによくわかるよなみたいな、うん。なんかそういうところは、まあ今で見ても結構なかなかいいプログラムだったなって。
いやいや、なんかめっちゃいいじゃないですか。うん、なんか 逆にそれあんまり世の中で流行ってる気はしないんですけど、それは、うん、そんなに流行んなかったんですか？
流行んなかった。流行んなかった。ちょっと語弊があるな。あ、でも、ま、すごく大変ですよ。すごく大変っていうのと、実際それやるとね、中学生、高校生でもヘロヘロになるっていうのと。
ああ、彼らも大変ってことか。
僕らも大変だけどね、彼らも。運営する側も大変だけど、高校生、中学生にとってもすごく大変なのと。
まあそうですよね。
うん。
それはそうだよね。だってただの文化祭で模擬店出して、はい、終わりとかじゃなくて、なんか、いくら調達して、利益とか考えて、最後分配とか考えなきゃいけないから、考えることの、ね。
そうなのよ。
そうっす
かね。深さが全然違うもん。
あの、BSPL 作らせるのが、やっぱしめちゃくちゃ大変でしたね。
うん、なんか、まあ、そうですよね。
お店やって、ね、なんか丸2日くらい、もうなんか必死になって声からして売って、うん、疲れ切ったところから、なんか、売り上げの計算始まるってマジ地獄で。
だって子供たちってそのお小遣い帳の世界で生きてるわけだから、まあ、なんなら帳簿すらつけてない、うん、でつけてる子でもお小遣い帳で出と入りしかないのに、まずそこが PL になる時点で1個上がって、そこから BS とか言い出したらもう日常からすげえ遠いよみたいな。
そう
あのお金数えるのとかもね、なんか大変で、うん、
そう
っすね、まあ、みたいなのも含めて、まあ、ちょっとこうなんだろうな、荒削りなところはやっぱりねあったなとは思いますけど。
あ、でも。あれですよね。でも、うん、あ、すみません。あの、確か10年以上前の本ですけど、あの、スタンフォード大学のティナ・シーリグっていう人が、
うん、あ、そうそうそう。
20歳で学びだったことって書いてて、その授業で有名なのが、その、5ドル、うん、学生にチームで分けて、5ドルだけ渡して、うん、これを、なんか2時間でどんだけいくらまで増やせるかみたいなところを、
そうそうそうそう。
なんか基礎みたいな授業があって、で、今それが実はまだ受け継がれてて、確かあの、飯田さん の, あのファイナンスの研究家のご同期だと思うんですけど、はい、法田隆明先生が今慶応の SFC の, あの教授やられてるんですけど、うんうんうん、あの法田先生の SNS とか見てると毎年それをやってるんですよね。
確か1000円、ね、あ、
学生に1000円渡して2時間でどんだけ増やせるかみたいなのをやるみたいな感じで、
なんかでもそれ、大学生の課題として、なんかそのお金をなんかで増やしてこいって、まあどっちかというとスタートアップとか企業的な、あなたの発想力とか行動力を問いますっていう話で、まあ大学生でそれぐらいなのに、中高生にあの BS と PL って、
ね、
授業されとか。
さらに高いんですよ、だから。めちゃめちゃ高いんですよ。
なんならそのティナシーリングももうぶっ飛びますよね。日本の中高生こんなんやってんのみたいな。やばくねみたいな。
そう。あ、で、結局、僕、あ、その、法田さんが、あの、まあ、慶応でも今やられてることって、多分、はい、あの、ま、前、さらに前の、多分、昭和女子大とかで働いておられた頃から、はい、あの、多分、連綿とやられてこられてて、
はい、
でだと思うんですけど、なんか、すごい初期に話した記憶があるんです、法田さんと僕も。
そう
ですね。その話をした記憶があって、はい、あの、はい、なんていうか、まあ、僕ら一応大学院一緒なんで、あの、卒業タイミングは一緒なんで、あの、なんか、そうそうそう、僕が見てもに転職したばっかりの時かな、なんか喋った記憶あるんで、うん、いや、その頃からやっておられて、で、あ、多分根っこは近くて、それこそ、うん、あの、なんだ、藤野さんもそうだし、あと、藤野さんとも共通の知り合いですけど、村口さんっていう、日本テクノロジーベンチャーパートナーズっていう、うん、あの、VC の草分けみたいな 会社の、代表の方、はい、独立系か、はい、独立系の草分けか、の方がいらっしゃって、その方なんかが結構個人的にすごいやっておられてっていうのを、うん、結構そのインスパイアされてやってた人たちが何人かいるうちに、うん、まあ僕もそういう一人だし、小、うん、田さんもそうだし、みたいな、
うん。
そんな感じで始まってて、で、当初でやった時は僕が BSP で作らせるみたいなのを、あの、面白がってそれを取り入れたんだけど、まあ大変だし、うん、あの、大変すぎて真面目にやんないから、学び少ねえな、このパートはってことは、僕も気づいて、
なるほど。
で、だから、実は見てもに移ってから、僕は自分の、その、もう少しアレンジした企業のプログラムをここ数年やってた時は、もう BSPL 作るとかもガン無視して、もう、ガン無視って失礼だけど、まあなんかちょっとそこじゃなくていいよねっていう、そこに学びのポイント置かなくていいよねっていうふうに、超割り切ってやってるのは、それこそ、ティナ・シーリグさんの世界にもうちょっと近いやつですね。うん、
なるほど。
うん。巡り巡って、だから、ホダさんが大学の学生たちやらせていることと似たことを僕、 今名古屋とか岡山とかで高校生たちにやっぱりやらせている。なんで繋がってる感じです。
面白い。いや、うん、でも、なんか今の話も結構面白くて、だから、飯田さんの仮説立てて中高生にやってもらったら、ちょっとあまりにも、歯応えがありすぎたというか、なんか難しかったから、まあそこを学びとして、プログラムを、まあ改善というか、次のステップに持ってってるっていうのが、まあ飯田さんのキャリアを通じてもあるっていうことですね。
あ、そうですね。だ僕が、なんかその、2014年頃にやった頃は、僕、教育とかワークショップのこと全く知らないから、もうとにかく体験させればええねんみたいな感じで始めたけど、まあそれだと、ビギナーズラックは別としてあんまりうまくいかないわけですよ。ビギナーズラックはめっちゃあったんですけど。
はいはいはい。
そう。あ、なんです。なんで、あ、ここちょっとこうして足してとかっていろいろ試行錯誤したくなって、探求心が盛り上がった矢先に、僕は GPX からはスピンアウトして、まあ、ね、ずっとその仕事できる環境じゃないから、数年おきに変わるから、うんうん、僕はそこでスピンアウトして、うん、で、教育とかワークショップを探求しようみたいなので、見てもって会社に入って、うんはいはい、で、8年の中で、はいはい、まあ、ありがたいことにそういう機会山ほどいただけたんで、うん、なんかめちゃくちゃそこを研ぎ澄まされていって、うん、で、ここ数年は、それの発展系のプログラムを名古屋とか岡山とかいろんなところでやってて、うん、で、それはもう、うん、まあ、身も蓋もなくというか、もう包み隠さず言うともうめちゃくちゃバチクソいいプログラムが作れるようになってたんで、
ほうほう、
うん、これはもうやばいぞみたいな、自分でもすごいもん作っちまったなみたいな感じで、うんうん、あ、一人で作ったわけじゃもちろんなくて、
うん、まあまあまあまあ
仲間と一緒に作って、
まあ、ってい
う、そうそう、みんなで作ったんだけどね、うん、っていうところまで行ったんで、じゃあちょっと次の世界見に行こうと思って今の会社に転職したみたいな、うんうん、そういう感じなんですよね、うん、
なるほど、うん、はい、今非常になんかこう経緯が分かって、いい感じで僕も理解ましたので、はい、ちょっとここでいい感じのお時間になってきたので、1回目はここで終わろうと思います。
です
よね。はい、なのでこの続きは第2回で、はい、話していただきましょう。はい、ということで一旦ここで終わりますが、ありがとうございます。
ありがとうございます。